こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座第210回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、人間関係で対立しないための合意形成の三原則。
合意形成
ね、ことで、人間関係というのは、悩みの、常にトップに来るという
ね、
ありますよね。
そうですよね。
人間関係で対立するというのは、いつでもどこでも起こると
起こる
ね、いうことですよね。
もう悩みのほとんどと言っていいんでしょうね。
そうなんですよね。
人間関係の摩擦、すれ違いとか、
これがだから対立しないという合意形成という言葉を使いましたけれども、対立せずに合意形成が取れる、これが理解していると、何か話し合いの時にでも揉めないで、合意形成に至ることができると
ね、そう、揉めるっていう、言い方よくしますけど、揉めてしまうともう本当にこうエネルギーも浪費するし、時間も無駄になるし、
そうですね。
この間も自治会で、揉めてしまって、集まると時間ばっかりかかって困ってますみたいな、メールがありましたね。
そうですよね。やっぱり人が集まると、いろんな人のいろんな意見があったりもしますから、で無駄にね、時間を浪費して、結局何も決まってないっていうのは、自治会の集まりもそうでしょうし、
会議
無駄な会議ね、会社等ではよくあるんではないかなと思います
ね。個人的な、関係でもありますもんね。何かちょっと、そうだな、じゃあお昼ご飯どこに食べに行くみたいな、これだって合意形成ですからね。
そうですね、確かにそうですね。プライベートでも、ビジネスにおいても、速やかにね、合意形成に至って、揉めることがないと、これが一番いいわけなので、なんとか、そこに至れるための今日は3つのポイント3原則、っていうのをお伝えしていきたいなということです
ね。なんか日本人はとかく、この、合意形成が苦手だなという印象がありますね。
なんかどちらかというとこう譲り合いみたいな精神があるように思いますけども、それが逆にあざとなってるって感じですかね。
そうなんですよね。なのであの会議でも、本当に進行がうまければ別なんですけども、そうじゃないと、特にさっきの相談が来た自治会のなんていうのは、もう特になんか利害関係がもうバラバラみたいな人たちが集まるわけなので、お互いにこう雑談みたいな話をしてる間はすごく和やかなんですよね。で、なんとか最近こうなんですよ、大変ですよねみたいなおしゃべりを。で、ところがある議題に関して、じゃあ結局これどうしましょうか、どうなったんですかみたいな話になった途端に誰も発言しなくなったり、
じゃあどうするかみたいなね。
で、結局は、じゃあそれぞれ持ち帰って検討っていうことでいかがでしょう、みたいにしてお開きになり、それがもう3回続いてるみたいな。
そうですね。だそれは揉めるのとはちょっと違いますけども、結局は最終的に合意形成に至らないっていうケースですよね。
そうですね。で、実際揉めているっていう状況だと、誰かがちょっと強硬な提案を出して、これは廃止した方がいい、すべきだみたいなのを出して、で、いや、そこまで今やらなくていいんじゃないですかみたいなのがうまく収まらずに、でそれも、じゃあちょっとそれぞれまた検討でなんていうのもなりやすいでしょうね。
そうですよね。確かに、プライベートなんかだとね、 合意形成っていうとちょっと大げさに感じますけれども、
うん、
やっぱりちょっと揉め事があって、はい、お互い納得しないままこう進んでしまったりすると、うん、ね、プライベートであっても空気が悪くなって、
はい、
その後ねちょっとギクシャクしちゃったりとか、
うん、
そういうこともありがちですもんね。
そうなんですよね、
うん、
だからの職場の会議であれば、
はい、
多少こう空気が悪くなったり、
うん、
誰かと誰か対立したりしてもまた次回、
うん、
じゃあまた来週月曜日にって会議ありますけど、プライベートだったら次回以降はないっていう可能性がありますからね。
怖いですね。
あ、
ね、うん、そのね、あの人とこう会わないとか、
はい、
ね、価値観が違うとか、いろんなねことをこう性格のせいに、あの人はこういう性格だからとかってこう決めつけてしまって、
性格のねせいにしがちですもんね、
うん、あの人とはいつも喧嘩になるみたいなね、 あるかもしれないですけど、やっぱりこういう合意形成のポイントというのがあるので、
はい、
話し合いの型みたいなものが少しこううまくはまってないと。
ね、そう、さっきの日本人はこの合意形成苦手な気がするっていう、う
ん、はい、
そこをまさに今 の、
うんうん、
の性格のせいにする、
うん、
あの人ああいう人だよねっていうのをやりがちな、
はいはい、
そういう傾向が強い気はしますね、
うん、
それは置いといてこの問題を前に進めようっていうのがなかなか成り立たないのかな、
うんうん、
やっぱり型として方法を覚えておけば、ね、少なくとも誰かがこの音色塾の、うん、ね、皆さんがこの技として型として覚えて役立てれば、ね、関係者も助かる。
そういうことですよね、
うんうん、
決してね合意形成っていうのは相手を打ち負かすとか、
うん、
ね、論破するとか、
はい、
言いくるめるとかね、そういうことではないですもんね。
ではないですもんね、
うん、
はい、
お互いこうズレがあるところを話し合って、
うん、
まあ、お互い納得、ある程度納得してこう決定すると、そういう行為ですから、
うん、そうそう、そこは本当重要な認識だと思いますね、
うんうん、はい、
相手がもうなんか有無を言わせず、
うん、
相手がもう何も言えなくなって従わざるを得ないという、
うん、
認めざるを得ないっていう話し方をしてしまったら、
うん、はいはい、
それ合意形成に関しては失敗と思った方が、
あ、ね、
うん、
逆に、ね、相手を論破した、もう、ぐうの音も出ない、
うん、
っていう状態って、相手はクソって思ってるわけじゃないですか。
思ってますもんね。
ね、
はい、
うん、また違う、じゃあ、違うなんとか理論を持ってこようみたいな、
うん、
ね、調べてやろうみたいな。
ね、で前回はあんなこと言ってたけども、
うん、
実はそうじゃないっていう話を聞いたみたいな、
うんうん、
これもが本当にもうこじれてますよね。
ですよね、
うん、
むしろ揉めるための、
うん、
論破原則みたいになっちゃいますよね、
うん、
ね、
ね、だ今日はそうじゃないですもんね、
う
ん、
そう、
揉めないことが大事ですもんね、
うん、だこれまでね音色塾でいろいろこう要約とか、
はい、
説明とか、
うん、
質問の技術とかいろいろやりましたけれども、
質問やりましたね、
はい、まあ、そのあたりをしっかりと活かしながら、
うん、
合意形成に至るための3原則3ステップというのを今日お伝えしていこうというところですね。
はい、
はい、うん、でこう揉める話し合いの、
うん、
まあ、共通点があると
はい
いうところですね。
ですね、
はい
はいはい、何か揉めてしまった合意形成がうまくいっていないという、うん、こういう場合に、大体次の3つの共通点があると、
うん、お、はい、
でまず1つ目、
はい、
論点がずれている。
論点がずれている、
はい、
なんか聞きますね、
はい、これはね、うん、簡単に言うと何について問題にしているのか、
はいはいはい、
これが、うん、まあ、合ってないという。
なるほどね、
うん、
お互いに、まあ、お互いというか、まあ、何人かいたとしても、
はい、
何について話してるのかみんな違うってことですね
そうそうそう、
はいはい、
ね、そりゃうまくいかないですよね。
あ、
それが一つ目ですね、
はい、
二つ目、情報が共有されていない。
おお。じゃあ同じ情報のもと話し合っていないと。
は
い、
うん。
ああ。ですね。これも言いますね。
ね、持ってる情報違ったり、うん、あるいは片方はそれについて全く情報がない。
うん。
で一方の人はもうすごく詳しく分かっていて、
はい、
なのでダーッと喋って、うん、だからこれこれでこういうふうにすべきだという、うん、もう結論これしかないと思うんですよみたいにダーッと進めてしまう、うん、で一方はもう、んこれ何のこと言ってるんだか内容さっぱり分からないし、
うん、
でかといって反論するための材料もないし、うん、みたいなことではやっぱりこうなんか圧力しか生まないみたいな状態
ね、
うんうん、これが二つ目ですね、はい。情報が共有されていない。で、三つ目。同意を得ずに進行する。
それは揉めますよね。もう無理やり、ね、はい、そもそも合意形成する気がないですよね。
気がないですもんね。
はいはい
はい、でところが、意外とそういう状況ってあるんですよね。はい、もう、はい、っていううちに、
はいはい、
これはやることになっていた。
はいはい、
でなんか今更言い出すのもあれだけども、うん、いつ決まったの？
じゃあ後で揉めるという。
後で揉める。
なるほど。そうですね。
ですね。
はい。
はい、
まあ、それぞれについてじゃあ対処方法を含めて見ていきたいなと思います。
うん、はい。
じゃあ1点目が論点がずれている。
うん。
なんかね本当によく聞きますよねこれ。
ですよね。はい、でなんかね自分がこう言われたら辛いですよね。は
い、つらいですね。君論点がずれてるよって言われたら、なんかね、
うん、
人間否定に感じしますよね。
なんかね、
しますよね。人格否定に近い感じがちょっとしてしまいますけど。
うん、はい、で、何したらいいんだろう。何をし、修正したら、
はい、
ね、論点がずれてるって言われないんだって、ちょっとね、困ってしまいますけども、はい、ただそこは本当に根本的なところなので、
うん、
こう論点、何の話をしているのか。を合わせていくことをしないと、
うん、
もう話し合いにならない、
うんうん、そうですね、
はあ、
確かに結構あると思います。みんなね、うん、いろんなことを考えてるから、
はい、
それぞれ喋ってるようで実は全然違う話をそれ全然違う話だよねっていうのは、うん、多々ありますね。
ありますよね、うん、この、はい、実際にあったのが、
はい、
イベント会場で、うん、流す BGM を何にするかっていう、
うん、
もうねフェルモンドさんの専門分野ですけど、
はいはい、
でそれをまあそのジャンルですよね、音楽のジャンルをジャズにするのか、うん、ボサノバにするのか、
う
ん、あるいはカンツォーネみたいな、うん、それをこう今こうみんなで集まってガヤガヤと話し合いをしてるの、はい、でところがそこでだいたいこの BGM って必要みたいなことを、はい、まあ、言い出す人がいるかもしれない。
あ、そもそも論法みたいなのありますからね、うん、
はい
はい、
でこのねそもそもという考え方をするのは、
うん、
これは、ね、思考法として、
うん、
すごく有効なことではあるんですよね、うん、ところがそれはこのちょっとなんだな、論点を合わせてから話をしないと、
うん、
こいつ何言ってんだになってしまう。
そうですよね。もしかしたらその時点で流すということが、
はい、
もうある程度話し合いのもと確定していて、
うん、
次はどんなジャンルなのかっていう話し合いだったとしたら、
はい、
ずいぶん論点ずれてるやつですもんね。
そこですよね、
うん、
はい、だからそのね、そもそも BGM がいるのかどうかっていう話は、
うん、
その前の段階で、
うん、
この論点になることなんですよね、
うん、はいはい、
だからそこをもし出すのであれば、
うん、
でしかもそこをみんな別に深く話し合ったわけじゃなさそう、
うん、
なんとなく BGM って普通あるよねっていう流れで来ているようだけど、ちょっとそもそも話戻すようであれなんだけどみたいな前置きがあれば、それが論点を合わせる努力という工夫になるので、こう違和感がない、ぶつからないんですよね。でもそうじゃなくて、ね、これがいい、ジャズがいい、ジャズだと結構幅広いけどどのあたりみたいな話になってるところでボンと そもそもいるのみたいなのぶつけてしまうと、うんね、こう揉める原因になる。
そうですよね、うん、もう脳の中が、
はい、
どの音楽がこういう雰囲気でっていうのがこうみんな考えてる時に、
うん、
いやそもそも BGM っているのって言われるともう脳が疲れちゃいますよね。
そうなんですよね。
あ、そこまた考えるのか。今ちょっと音楽のテイストのね、
うん、
頭の中今ちょっとボサノワとジャズで行ったり来たりしてるのにいるのって、ま、ちょっとそれもいいわ
ね、
ね、
そう、ずっとこう考えていることをスパッと切られて、うん、打ち切られて違うこと考えてって言われてるような感じですもんね。
う
ん、
そうなんですよ。
あ、
でもそれもなんかね、よく今風に言うならマウントみたいなあるかもしれないですけども、そういう、うん、あえてそもそもっていう発言をして、うん、
はいはい、
その会議の、
うん、
ね、イニシアチブを取りに来るみたいな、
うん、
やっぱそういうのが癖になってる人もいるのかなという気がしますよ ね。
何かこう投げ込むことで、うんうんうん、存在感をアピールするっていうんでしょうかね。
そうそうそう、
ちょっと立場の上の人がそれやったら本当にかき回しちゃいますもん ね。
だからもう永遠にどこまで行っても振り出しに戻る可能性があるみたいな、うん、
本当そうなんですよ ね、
うん、
いやそれね、こう全体が分かっていて、でちょっと今その様子だと、
うん、
なんかいい方向向かってないから、
うん、
一旦振り出しに戻してみないかみたいな、それはまた必要な場面もあるかもしれませんけどね、
うん、
そのちょっと論点がずれたところをパンと投げ込むというのは、はいはい、さっきの、ね、BGM ってそもそも必要っていうのは、うん、今日ランチどこに行くっていうのを相談してて、
うん、
あの店、あの店、あ、新しくできたあの店って言ってるのに、
うん、
いやそもそもランチ行くの今日、
うん、
っていうふうに引き戻されてしまった
はい、はい、
あと一緒ですもんね。
そうですね、
だいぶ論点がずれている、
うんうん、そういうことですね、
うん、
まあ、そういう人を言ってきた人がいたら、
はい、
ね、どうすればいいんでしょうね。そういう人いますからね
でしょう、
はい、
でそこがまた今日のテーマである、
はい、
合意形成に関しては、うん、難しいところで、
ね、まあ ね、そういうことを言うのやめましょうだったら話簡単なんですけど、はい、
そうなんですよ。
そういう人がいた場合
ね、
うん、
場合ですよね、はい、うん、だからいや今 BGM のジャンル決めてるんだから、
うん、
アホじゃないみたいなこと言うと、うん、もうそれね、その場でその人をやっつけたとしても、
うん、
全体の流れの中で言ったら大きい、うん、流れで言ったらプラスにならないですから、
うん、
ね、さっきの論破すればいいわけじゃないという
そこですよね、
うんうん、だからそれははっきり言って論点ずれてるでしょみたいな言い方をしても
それもきついですよね。
そうなんですよ、
はい、
うん、ね、だからそこがまた重要なところで、
はいはい、
もちろんそういういやそれ論点ずれてるから相手にしませんっていうのを選ぶ人も、
はい、
選ぶ職場もあるかもしれないですけど、
はい、
ね、ここはもう一歩高いところに視点を移して、
うん、
ね、全体をうまく回す。またその、ね、BGM の話を一生するわけじゃないので、うん、この次の進行もあるわけだし、次回の別のプロジェクトもあるわけで、
うん、
そしたら、そのね、なんか、なあなあ、アホなこと言ってないで、みたいに言われて、弾き出されちゃった人は、もうそこでなんか遺恨が残って ね、
もうジャンルなんかどうでもいいわって、どんなジャンル流してもセンスない音楽だわっていうセリフが待ってるだけですからね。
本当そうですよね、
はいはい
はい、だからあの揉めない方がいいというそういうことなんですよ ね。
だそういう場合は本当難しいですけども、うん、ね、じゃそもそも BGM いらないと言ってきた人がいたら、
うん、
あ、なるほど、じゃ あ, あのじゃあいらないっていう意見は、
うん、
例えば どういう理由でいらないっていうのを例えば聞いてみるとか、
はい、
ね、でまあ、もちろんいらない ないメリットと、
うん、
かけた方がいいメリットというのがあって、
うん、
でこの前の会議で、まあ、今回はこっちが採用になったので、
うん、
まあ、かけるという BGM をかけるということは、まあ、ある程度決定されたから、
うん、
ちょっとジャンルについて今日は話し合いたいんだけど、
うん、
協力してもらえますかとか ね、
そ う、 ね、そういう、まあ、いわゆる、うん、ファシリテーター的な役割の 人がいると、
うん、
つまりまあネイロジックの皆さんだったらそういう役割を意識して、
うん、
誰かをこう、ね、なんかやっつけて、うん、話を通す希望を通すんじゃなくて、こううまく場を収めて次へ進めていくという、
うんね、
その今の
うまくやらないと ね、う
ん、この提案を頭ごなしに否定するんじゃなく一旦受け取ってもらえると
そうなんですよね、
うん、発言者の方も割とねそれだけで気が済むっていうのがあるので、
う
ん、
そう言ってみて一旦受け取れてもらえるとね、例えば BGM いらないんじゃないかって言ったら、
うん、
いや確かにいらないっていう人いたんですよ何人もって、
うん、
例えばね、なのでそういう意見があるのも十分分かっていて、
うん
ね、経費もかかりますしねって言って、うん、でまあこういうこれこれこういう話し合いがあって今回はかけるということが採用されたのでっていう持っていけば、
うん、
まあ一定のね、あのいらないっていう人の意見も十分配慮してますと、
うん、
検討しましたと、うん、いうことが伝われば少しは
ですね、
うん、ジャンルについて多少考えてくれるかもしれないということですよね、うん、
ですよね。
あとは例えば論点がずれているっていう、よくこう営業マン対、
はい、
対っていうか
とお客さんです
ね、お客さん、
うん、
ね、あのついこの外壁塗装の営業マンって来ますよね、
はいはいはい、
ピンポン来ますよね、
来ますね、
来ますよね、
うん、
で外壁塗装と、まあ、お客さ
ん
のこう話し合いになったわけですよ、
はい
はい、でだんだんですね、いわゆる論点がずれていって、
はい、
しまったんですけど、
うん、
営業マンはもう外壁塗装をするものだとこの家は、
はい、
思ってるわけですね。
それは随分先走ってますね。
先走ってる。だから話し合いの中で、ちょこちょこちょこちょこ、来月だったらいつからスタートできますのでとかって、ちょっと、論点がずれてることを言うわけですよね。でもお客さんからしたら、まあ、急に飛び込みでね、来て、いや、そもそもするかどうかも、
ね、
決めてないし、
いや飛び込みで外壁塗装、
うん、
でじゃあお願いしますってなる確率って相当低いですよね。
そう、その前にまず見積もりもあるし、
うん、
どんな塗装するのかもあるし、
うん、
そもそもこの家塗装しなきゃいけないのかっていうのあるじゃないですか
、うん、いろんな段階がありますもんね。
なのにそこで全く論点がずれていて
来月なら
来月だったらすぐうち行けますんで1週間で終わらせますんでみたいなね、
はあ、
そうするともう営業のテクニックとか次元じゃないですよね、
うんうん、ですね、
うん、次元じゃなくなんかもう若干深いっていう
ね、もう全然違うところに立って喋ってるってことですね。
そうそうそう、うん、
あ
そこをねちゃんとよくありますけど無料点検したところここら辺がひび割れてて、
はい、
こうなるとこうでっていうの順番があればいいと思うんですけど、うん、
ね、
うち来月行けますんでみたいな
ね
もう絶対やらないみたいになっちゃいますからね、
はい、いやそれですよね、
うん、
その揉めるっていう状態はまさに、
うん、
そのちょっと感情も入ってきて、
うん、
もうやるにしてもあなたには頼まないみたいな、
そうそうそう、もう北風と太陽みたいな世界になっちゃってます
かね。まさしく。
ね、
ですね、
うん。絶対に脱がないみたいにな
ってますね。なりますね。
はい、まあ、これ論点がずれている、
はい。
これはね、非常に大事な論点かなと思いますね。
ですね。
はい。
はい、
では、二つ目、
はい。
情報が共有されていない。
うん。
うん。
ね、
情報が共有されていない。そうですね。
そうなんですよね。
はい、
これは、先ほどの論点が合っているとしても、
うん、
論点はお互いで共有できているとしても、
うん、
それに関連する情報がこの共有されてないと、
うんうん、はい、
どっちかのところに情報が偏ってるみたいなことがあると話し合いがうまく進まないと、うん、ね、たとえ論理的に話したとしても、
はい、
話し合いがこう噛み合わなくなっていく、
うん、そうですね、う
ん、さっきのなんかジャズかボサノバにするみたいな話だとしても、
はいはい、
例えばボサノバっていう音楽を全く知らない、
はい、
もうイメージも湧かないっていう人がその場に入っていたら、
うんうん、
これ当然話し合いどころじゃないわけですよね。
そうですね、
あ、うん、 なんかね、それぞれみんなジャズとボサノバってこんな感じ、うん、こんな感じっていうのが分かっていれば、
うん、
ああじゃあ今回ボサノバがどっちかっていうとっていうような話になるわけですけども、うん、で全くなんだそれはっていう人は、まあ、情報を持っていないということに。
確かにちょっとね、まあ、ジャズボサノバは例えば、まあ、メジャーなジャンルなので若干分かったとしても、うん、じゃあポストクラシカルとかどうかなって言ったら、
ポスト
ポス、ポス、な、何、何クラシカルみたいになって、
そうなりますね。
なって、そこまで行くと、ちょっと、はい、いや、そんな知らないの出されても分かんないよ、みたいな、ね。
そこね、うん、こう、素直に、うん、あ、それどういうんだか教えてくれる、うん、ってなれば、まだ穏やかですけども、はい、うん、もうそこでちょっと感情的になるっていうことありますもんね。ね、う
ん、なんで歌ってみろよ、みたいな。いや、歌ないジャンルです、みたいな
ね。ね、うん、でそんなの出されたって、まあ、こっちは全然興味もないし、
J ポップだ J ポップだみたいなね。
で全然イベントが変わってしまうっていう、うん、そこですね。はい、情報をこうちゃんと共有できて、うん、同じ土俵に上がれているかなっていうことを分かって話し合いを進めないと。
はい、うん、
だからあのディベートとは違うということなんですよね。
そうですね、ディベート大会じゃないですよね、
は
い、
ね、ディベート大会っていうのはむしろ情報の取り合いというか、
うん、
相手よりもいい情報をいかに見つけるかみたいなところがあって、うんうんうんうん、それを相手が握ってなければこっちが勝てるっていうような
裁判みたいな感じですね、
うん、ね、
うん、
そう、でも合意形成っていうのはそういうことではないので、
はい、
相手にもこちらの情報をちゃんと開示して、うん、これこれこういうのが今音楽人気があるらしいんだけれども、うん、でただちょっとこの辺を流すと実際ちょっとかけてみるとこんな音楽なんですよ、
うん、
ちょっと雰囲気合わないですよね、でそこで今回はジャズがどうかなって思うんですよみたいにちゃんと情報も共有しながら話を進めると、うん、うまく合意形成に至るという。
そうですね、
あの冷蔵庫のケースがありましたね。冷蔵庫、
はい、冷蔵庫、
その冷蔵庫を買う探すという時に、
はい、
その予算が20万円ぐらいだったところで、
うんうん、
80万円ぐらいの冷蔵庫のカタログを持ってきて、
うんうんうんうん、
で、いいのありましたっていうのでもうそこで話にならなかったという。
そうですね、まあ、さっきの営業前にちょっと似てますけどね。あ、
似てますね、
うん、
はい、だそこで、ね、予算が20万円前後ぐらいで考えてっていう情報が共有されていれば、
うん、
あ、ね、そんな時間ももったいないですもんね、うん、
そうですね、はい、あと私が聞いた事例だと、
はい、
あとある会社の中で、うん、スマホアプリに関する会議をするということで人が集められたらしいんですよ。
あ、関するっていうのが結構曖昧ですね。関するっていうの
はね、ちょっと怪しいんですけども、
うん、
で A さんは、まあ、まあそこに十何人も集まってるんですけど、はい、A さんの部署は、まあ、そのスマホアプリを開発するというのを任されている部署なので、
うん、
もう開発すると、開発は決定してると、
することは決まってる。
そうなので、そのどんな機能をそこに入れていけばいいかという話し合いのつもりで来てる。
お、
うん、でもまた B さん別の部署、うん、集められた人っていうのは、
うん、
まあ、そんな話は一切知らないわけですよ。スマホアプリに関する会議で来たわけですね。
うん、
だから、そもそも開発するのか、
うん、
しないのかと、うん、その点の話し合いのレベル感で来たわけですよ、ね。
あ、まあ、いきなり声かけられたらその辺かなって思うでしょうかね。は
い
は
い、
だから
情報が全く共有されていない状態で、
うん、
スマホアプリに関する会議が開かれたんですね。
はい、
はい、A さんは当然もう開発するのが決まってて、うん、今更何言ってんだぐらいのレベルで来て、
はい、
うん、じゃあアプリにはね、この会員の機能と、
うん、
あとお客さんこうじゃあ買い物できる機能と、
うん、
あとこういう検索の機能と他に何かありますかねって言ったら、ちょっと待ってくれと、
うん、
これ何作るのこれアプリ。いくらかかるのみたいな、いつからやるのみたいな、だから全然噛み合ってないという、
はい、
だから情報が、ね、そもそも開発するということで決まっていたことを共有もされていなくて、
うん、
これ作るのっていうそのぐらいのところで揉めてしまう、う
ん、ね、
で最終的には あの、いやもう、これ社長が作るって言ったんですよ、みたいな。で、みんなも、じゃあ作るのね。じゃあどうするみたいな感じで、全然納得しないまま会議が進むと。
はい。
もうよくありますよね、これ。
よくありますよね。
会社では皆さん、うんうんと、うなずいてるんじゃないかなと思いますけど、
ね、
この手の、この手の揉め事はよくあると。
あ、はい、ね、これもまさに、情報が共有されていないから、
うん、
によるズレという、
そうなんですよね。だから大きい会社ではね、この根回しなんていう言葉もありますけど、うん、ね、まあいいか悪いかありますけども、ある程度大事な、うん、あのスキルでもありますよね。
そうなんですよね。うん、なんか根回しっていうと、うん、あの隠れて知らないところでなんか、うんうん、話し合いを勝手に進めてるみたいな、こうちょっと腹黒いような、
はい、
イメージがなんかつきまとってしまってるわけですけども、うんうん、本来根回しっていうのはすごくこの大事な、
はい、
のなんだ、木植物の用語なんですよね、
うん、
まあまあ、根回しだからそうですね、
はいはい
はい、木の木を、移植する、
うんうん、
木を植え替えるときにいきなりあと根の周りを掘ってで取り出してしまうと根を弱らせて木が弱ってしまうので、最初になんか周りを掘って、
はいはい、
で、そこにしばらくその、 あのなんか根を切って、
うんうん、
その状態の期間を持って、そうするとなんか木から、ね、根がこう出てくると、
はいはいはい、
でその根を生かして移植先に移植すると、うんうん、元気に育つと。
なるほど。
その木の周りを掘って一旦根を切っておいてから新しい根をこう生やさせるっていうのが根回しっていうことなので、
はい、
これはもう、ね、木が台無しにならないように、
うん、
物事が台無しにならないように
うまくするのようにってことですね。
あらかじめやっておくことという。
そうですよね、
うん
うん、まあ、うまく、まあ、根回しをすれば、
うんうん、
ね、次の会議であのこういったあの話し合いで、うん、あのここまで決まっていることで今日はこの、うん、このについて話し合いたいんですっていうのを、
うん、
まあ、主要メンバーに、
うん、
ちょっとね、あの一対一で話しとくというのは、うん、会議が揉めないすごく大事なことですよね、うん、
ですね、
うん、むしろ味方してくれたりします
か、ね、そうなんですよね、うん、それいきなりそこで、初耳ってみたいな感じで出されると、うん、内容を見る以前に感情的に反応して、
うん、
そんなの聞いてないみたいな、うん、ふうに反発するっていうのはこれ珍しくないんですよね。
そうですね。そういう意味では情報を共有するということは、
はい、
合意形成に至るための重要なことだっていうのは、うん、そこでも分かりますね。
ですね、
うんうん、
はい、でこのさっきの、
はい、
なんかどっかに隠れて、勝手に話し合いを進めているみたいなイメージになるという、うん、そのやり方はまずいんですよね。
はいはい。
ね、だからの、うん、他の人には言わないようなことをここでなんかすごく、うん、話をして、でじゃあ何々さんがこういうふうに言ってきたら、あ、私がこういうふうに言いますんで、
うん、
でその時はこういうふうに言ってくださいよ、うん、そしたら私が乗っていきますんでみたいな、
うん、
こういう作戦を立てるみたいな、
うんうん、
これはまずいですよね。
まずいですね、
うん、そうするとまた別のところに行って、こいつ同じようなことやってないかっていう疑いにもなるし。
そうですね、
うん、だからあらかじめその話を伝えて、おくぐらいで全然違うので。
そういうことですね、
うんうん、
まあ、このね、情報が共有されていないということにね、
はい、
そういう場面になった時にでも、
うん、
まあ、うまくこのそこで共有してやったりとか事前に根回してやったりっていうのはいいんですけれども、
はい、
例えば事前あの情報が共有されていないのに、
うん、
例えばさっきのスマホのアプリで言ったら、
うん、
あのね、そもそもやるのやらないのみたいな、
うんうん、
聞いてないんだけどみたいな話になった時も、あ、それもやるんで大丈夫ですよって言ってじゃ あ, あの機能についてあのこれとこれとこれやりたいんですけどどうですかみたいな、無理やり進めていくと、強行突破すると、
ね、はい、
ね、これも、ね、あのこれはこれでまずいですよね。
そう、
うん、
だこれは、うん、そこでもう何も言えなくなったとして、
はい、
でさっきの、いやもうこれ社長がやるって言ったんで、
うん、
やることに決まってんですよみたいなことになったら、
うんうん、
ああそうなの、
うん、
って言うしかない、引き下がるしかないんだけども、はい、後で揉める原因になる、
うん、
でこれがさっきのこの重要な3つの三原則の最後ですね、うん、同意を得ずに進行するっていうのがまさにこれ。
あ、じゃあ3つ目、
はい
はい、ここで3つ目ですね。同意を得ずに進行する、
はい、
これは非常にまずいと。
まずい、はい。これ、揉めるという意味では、はい、最も影響が大きい要素。
絶対揉めますよね。
最も、うん、そう、揉めますからね。う
ん、まあ、社長がやるって言ったんだったら同意するしかないんですけども、
はい、
まあ、ある意味同意を得ずに進行するということに近いですからね。
ですね。
うん、
はい。もう、あの、話決まってますという。
決まってますんで、あ、じゃあ、まあ、次、みたいな。
そうなんですよ、うん。あなたは知らないでしょうけどっていう、そんな感じがあるわけですから。
それは、やばいですね。
非常にきついですね。
はい、それはきついですね。
はい。
はい。
ね、
はい、
だからそこで、こう、同意を得ながら進める。
うん。
さっきの根回しがまさにそうですよね。
はい。
まあ、あの、はっきり、それは同意ではないにしても、うん、話をちゃんと相手にしながら進めていく。置いてけぼりにしないという。
うん。
で、これは、あの、ポッドキャストの方で、
はい。
取り上げたか、まだだったかな、あの、自己決定理論という、
はい、
うん、自分で決めた、自分が関与して関わったことというのは、うん、納得しやすいし、こう責任感を感じやすいという。
そうですね。
はい、
まあ、自分が決定したと思うように、
はい、
するということですね。
する。
はい、
だからさっきのは、これ逆ですもんね。
うん、
あなたは関わってないっていう、そのするかどうかに関わってないけども、することになったのでっていうことだから、もうこれ、
真逆ですよね。
そうなんですよね。
うん、これじゃあ、いわゆるこの真逆のように意見も聞かずに、はい、
うん、
もうあなた反対ですけど行きますからねみたいな形で、
はい、
あれよあれよと、もう無理やり進めていってしまうと、
うん、
まあ、例えば、まあ、スマホアプリ作った方がいいかなって、例えば思ってたとしても、
はい。
もう、とりあえず反対の姿勢を崩さないと。ね。崩されないと。
そう。
いうことになっちゃいますもんね。
ね。
うん、
だ実は、この、うちも、なんかスマホアプリとか、作ったらいいんじゃないかな、みたいなふうに思っていた人でも、
うん、
で、その、するかしないかっていうところで自分が外されていたということが分かったら、うん、いや、アプリいる？みたいに。
みたいなね。
ね。
誰がダウンロードするんだ？
うん。
もう二人ぐらい社長とお前ぐらいだろ？みたいな。
ね、で、失敗してるケース山ほど聞くぞみたいな方に話がね、どんどんこう傾いてしまうんですね。うん、あとは、その、後から揉める原因っていうのも、はい、その、ね、いろんなこういうプロジェクトを進めて、
うん、
みんながみんなスムーズに、で、大成功する。とは限らないわけですから、
うん、
で何かあった時にはいやーだからこれうまくいかないと思ってたっていう方に、
ね、
うん、いやあの時には言い出しづらかったから言わなかったけど、
うん、
みたいな風になスタンスを取られやすいという、
これはその自己決定理論からも言えることですよね。
言えるということですね、うん、自分が賛成アプリ賛成って言ってないので、
はい、うん、
いやアプリなんか作ったってっていう姿勢を維持されてしまう、
そういうことですね。
うん、
ね、後からね、あの時は意見が言えなかったみたいな感じでね、
うん、
必ずそういうのはありますからね。
そうなんですよね、
うんうん、
でやっぱり感情的になると、
はい、
ね、こう 論理から離れるので、
うん、
もうわけのわからない反対をするような人もいるわけですよ、
うんうん、
そのいや反対者がゼロってっていうのはちょっと危ないから、
うん、
あえて自分は反対をするみたいな
政治みたいな話
じゃないですか、そうなんかね、あえて邪魔をしてやるみたいな、うんうん、でそれがなんか賢い立場なみたいな感じになりかねないので、
は
いはい、だからこうこじらせない、揉めない方がいいですね。
そういうことですね、うん、この自分で決めたというふうに、またはこう関わってもらうためには、
はい、
例えば質問するというのは一つのテクニックですよね。
いいですね、
うんうん、
はい、この会議の場で、
はい、
何々さんまだこう発言していないような人に、何々さんどう思いますか、
うん、
で話をこう、まあ、質問を振って、うん、で、まあ、何かしら口を開いてもらう、
う
ですね。これはね、私も賛成ですとか、特に反対はありませんとか、まあ、発言してないわけなので、特にこう強硬な反対意見とか持っているわけじゃないでしょうから、まあ、そんな感じになりやすいですよね。で、それでも役に立つ。
そうなんですよね。まあ、賛成ですっていうのはもちろんいいですし、
はい、
まあ、特にあれなんで、とりあえずやってみて、言ったらいいんじゃないでしょうかなんて言わせれば。
そう。そしたら、そうですよね。やっぱりやってみないとわからないっていうことはありますもんね。
う
ん、
そうです、
ね。で、そこでまたうんってうなずいて、ああ、じゃあ、で、また別の話していない人に、はい、何々さんいかがでしょう、たら、そう、私もやっぱりやってみないとわからないと思いますね、なんていう感じにこうなって、で、そう発言したら、
はい、
もうその後強硬に反対しないですからね。
そうなんですね。それはもう関与したという扱いになるんですよね。
はい、
うん、
ですね。
その一言だけで、
うん、
不思議と、まあ、自分が何か話をして、ね、大きな反対をしないということになるし、
はい、
まあ関わったと、いうことになれば、合意形成に至りやすいと、
はい、
ですね。
ね、だ反対意見も出してもらった方がいい。
うん、
はい、そういう時に反対意見のある方は遠慮なくどうぞってこう促して、でやはりこう関与を強める、
はい、
これに対して関わったと、
うん、
で関わっておいて、でこの強い反対意見も表明してもらって、でその上で、
はい、
人ってこう自分を認めてもらう、
うん、
最近はこう承認欲求っていうのが非常に世の中で強まってるって言われますから、うん、認めてもらえればそれでいい、このどっちに進もうが、賛成の方に進もうが、アプリを作る作らないどっちでもいいんだけど、自分をないがしろにされたくないという、
そこですね、
こういう欲求が強いので、なので反対意見もしっかり述べていただいた上で、それをこう一旦受け取って認めて、でその上で、これこれで今回これこれということなんですけれども、こちら進めていくということで、今回はちょっと、応援していただくというわけにはいかないでしょうか、みたいに言われると、まあね、そこまで話が、ね、進んでるんであれば、私もね、じゃあちょっと今回は、ね、見てみ、ようかなと、何かあれば、ね、声かけてもらえれば力になるんで、みたいな感じ でいつの間にか味方になってるという、
そうですね、
うん、
まあ、言わせるっていうことがね、関わってもらうっていうことが非常に大事だなという、
はい、ですね、
とこですよね、
はい、
うん、まあ、後々揉めないようにするという、そういった状況をね、作らないというのが、
はい、
まあ、同意を得ずに進行するということの、まあ、一番重要なところですね。
ですね、
はい、
今の意見の反対賛成っていうのは、はい、なんかはっきり分かれちゃってますけども、うん、それ以外でもちょっと中立的な作業をしてもらう、資料を用意してもらったりとか、調べ物をしてもらったりとか、あるいはこの会議で配る資料をホチキスで止めてもらうとか、そんなのでもいい、それをこの話し合いの場に何らかの関与をしているという意識になってもらうと、それだけでちょっとこう揉めにくくなる。
ああ、なるほどね。いや、不思議ですよね。
不思議ですね。
それだけで、ね、急いでるんでコピー取らせてくださいって言うと前に入れてもらうぐらい不思議ですよね。
はいはいはい。
ね、コピー取ってもらって資料作りに、ね、関わってもらうだけでちょっと味方みたいになる、
ね、は
い、
そうなんですよね、不思議なもんで、
はい、
もうそういうものなので利用しない手はない、
ね、はい、ということで、
はい
はい、今日はですね、1点目が論点がこうずれている、
はい、
2番目、情報が共有されていない。で、同意を得ずに進行する。まあ、この3つが、はい、をやってしまうと、まあ、揉める原因になるということで、紹介しました。まあ、どれを聞いてもあるなというね、感想かなと思いますけれども。
はい。
まあ、こんな、このね、状況に行き当たった時には、あ、これだっていうふうに意識してもらって、まあ、合意形成に至るためには、はい、ここを気をつけないといけないなと、この状況を変えないといけないなっていうふうに考えてもらうとうまくいくかなと思いますよね、
はい、ですね、 ね、ちょっとフェルモンドさん冒頭の方で話してくれた、
はい、
この音色塾で今まで取り上げて扱ってきたような、
うん、
この要約のテクニックとか、
はい、
ね、これを使うとうまくいくという、うん、これ今の話の中で、ちょっと最後にね、こう軽く、はい、まとめると、うん、その論点のズレをまずパッと合わせるのには要約がすごく効くんですよね。
お、
要約っていうのはもう全体を分かっていて、はいはい、で、ちょっと短い言葉でパッとまとめるということなので、うん、この今までの経緯を含めて全部喋るわけにはいかないけど、
うん、
これこれこれで今これの話し合いなので、ちょっと今回知恵を貸してください、
うん、
っていう感じの要約のテクニック。
確かにそうですね、
はい、あとは情報の共有に関しては、うん、例えばさっきの、BGM をジャズボサノバっていう時に、うん、の全部を1から10まで説明していたら、これいらない情報になってしまうので、うん、なのでやっぱりこう必要最小限の情報を提示してっていう説明の技術がここで生きてきますよね、うん、
はいはい、必要なことを伝える説明の技術ですね、
はい、でもちろん最後の相手にこう関与してもらうというには質問がやっぱり最高に役に立つ、
うん、ね、
うん、
じゃあこの要約、説明、はい、質問というのがこの3つに全て関わっていると、う
ん、関わってますね、
いうことですね、
はい、
まあ、これが、ね、的確に駆使できれば、
うん、
揉めずに対立せずに合意形成に至るということですよね、はい、
ですね、
はい、まあ、まあ合意形成というのはね、こう相手に打ち勝つ技術ではありませんから、
うん、
ね、こうすり合わせによってこうズレを解消していく、
はい、
で、何かを決定していくという行為なので、
うん、
ね、この3つのポイントを押さえて、はい、おけば、まあ、会プライベートでも、まあ、仕事の、ね、会議とかでも、うん、揉めることなくスムーズに進むというところですね、
はい、ですね、
はい、ぜひ実践してみてください、
はい
はい、ということで本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。